ディ
東京 FM ブルックプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の山下遥です。よろしくお願いいたします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストして実況をお願いいたします。皆さんお久しぶりです。元気ですよ皆さん、聞こえてますかラジオだからまあ聞こえてますよね。早速最初の話題なんですけども、日向坂46の2期生の松田好花さんがやられてるラジオで私の話題を出してくださったんですね。でそれがなんかニュースになっていたらしくびっくりしました。私もその松田好花さんのラジオを聞いていて、本当だ、モデルプレスさん、へー、知らなかった。これ本当に事実を書いてありますよね。そうですよね持ってないですよねじゃあちょっと後で読んでみますね。でも本当にその松田さんのラジオを聞いてる時になんか名言がすごい出てたんですよ。なんか私のことを令和のバカボンっておっしゃってて、やったーってなったんですよ。すごくないですか。めっちゃ名言ですよ。めっちゃ名言ですって。バカにしてるバカにしてないですよいやなんか私の話を必死に解読しようってしてくださってるんですよ最近。私が話そうとしている内容を先に読み取ってこれでしょっていう技をもう身につけてくださったんですよ。すごくないですか。教えてほしい。私もわかんないです。私も自分自身はわかる、まあ自分自身が言いたいことはわかるんですけど、なぜか伝わらないんですよね。なんか波長が合わないみたいな周波数が合わないみたいな。波長じゃない、意味が分かんない。私は分かるんですよ意味。
いやこっちは分かんないよ。
こっちが分かんない。そうですよねなんかそうかまあなんか最近は頑張って文の構成を頭で考えながら喋っています。うわ欲しい。じゃあこのラジオの話しますね。松田好花さんとご飯に行かせていただいた時の話が松田さんのラジオで話されていまして、分かりますよねこれは。めっちゃ分かりますよねめっちゃわかりやすいですよね入り。めっちゃよくないですか。入りが大事っていうのを学び始めて最近。まあそっからちょっと待ってくださいね。
あれ
どっから話そう。少々お待ちください、で、まあ、近日私の誕生日だったんですよ。お祝いを兼ねて松田さんがご飯に連れてってくださるっていうお話で、バースデープレートとかもご用意してくださって、めちゃめちゃ綺麗なお店で、ここから全世界見渡せるんじゃないかぐらいめっちゃ窓が綺麗だったんですよ本当に大きくて綺麗でびっくりして、はい、なんか空調もすごい通るところでして、で私は結構寒がりなんですよ。で寒がりで、でもレッスン終わりに行ったので半袖しかなくて寒いかもしれないってなって、でそれに察した松田さんがすいませんエキスキューズミーみたいな言って空調下げれますか。 あれ上げる、
下げる
下げる、あれ下げたらあれ寒くなる、
下げる、
あ暖かくしたい、
いや下げる、
じゃあ空調下げてくれますかみたいな言ってくださって、
上げる
上げる空調は温度を上げてくれますかみたいな感じで言ってくださったんですよ。めっちゃ優しいなと思って、でそれで一回暖かくしてもらってお部屋をで、あったかいあったかいってなったらめっちゃ空調がいいのでまた寒くなっちゃうんですよすぐ。そしたらまたプルプルって震え出してしまって、私がそしたらすいませんもうちょっと下げてあげてくれますかみたいなのを松田さんが言ってくださって、これをなんかもう10回ぐらい繰り返してくださったんですよ私のために。で何か着ろよと私も思います。そしたらなんかラッシュガード、じゃあラッシュガードじゃないな、日焼け対策に着る黒のブランケットじゃないです、何ですかねその上着、名前ありますよね、わかんないですよね、やっぱわかんないっていうことは私もわかんないので、ラッシュガードの日常品番みたいな。今の話は
何
松田さんとご飯に行ったっていう話です。どうですか今の話、0点ですか。入り良くなかったですか、掴みどころ。
いや別に普通、
いや、私はいいなと思ったんですよ。私は来たぞってなったので、はい、まあまあまあ、まあまあいい感じですよね。あ、まあまあ、相槌のまあまあまあかと思いました。まあまあ、普通のまあまあでしたね。そうなんですよ。その松田さんとご飯行った時にメニューを見てたら ASK 小文字の、これ大文字ですかね。まあ小文字ですよね、これ。
小文字。
あの初めて見たんですよ。本当にあのおしゃれすぎて、そのお店が。私あの本当におしゃれなお店に全然行ったことないので、うん、あ、初めての初見だってなって、あの松田さんにこの ASK 何だと思うっていう質問をされたんです。え、めちゃめちゃわかんない、本当にわかんない、どうしよう、えってなって、そのアスクって書いてあるメニューの下にあのパスタのメニューがめっちゃ書いてあったんですよ。だから、あ、パスタ系だってなって、え、アスク、え、アスク、え、R の書き忘れ、ラスク、え、ラスクのパスタってなったんですよ。でも違いましたね。アスクが英語で尋ねるっていう意味でしたよね。知ってました。
知ってないでしょ。
知ってました。え、でもあの改めて思うと、あ、習った習ったってなったんですよ。結局私はあの頭いいんですよ、本当に。あの一歩引いて考えると正解なんですよ、私って。
え、何言ってんの。え、何、どういうこと。
ちょっと腰が痛いな、最近あのマットレス買ったので腰が痛い。腰痛いな、ね、
腰痛いか、はい、
腰痛いので次行きます。はい、はい、あ、そうですね、そんなあの松田さんが最近ファーストシングル、あ、ファーストシングルじゃない、あのファースト写真集振り向いてがあの発売されました。おめでとうございます。これ見させていただいてめちゃめちゃ最高でしたね。なんかもう松田さんの良さというか、知らなかった一面も知れたり、なんか、あ、もしかして私たち昔から出会ってたのかなっていう、いろいろ蘇らせられる写真集でしたね。深い。あの、ハッシュタグエモーショナル。
勝手にハッシュタグ
使う。あ、すいません、勝手に。あ、使わないでください、このハッシュタグは。すいません。山下遥にとって松田さんとは、そうですね。太陽でもあり、月でもある。意味わかりませんよね。目をつぶってみてください。太陽っていつ出ますか？お昼。
もうちょっと早い。
月は夜。ってなりますと、24時間月と太陽は見るんです。人は絶対に。
曇りもありますけど。
曇りの場合は覗きます。覗くんですけども。
置いといて。
ってなると、うん、毎日365日月と太陽見てるっていうことは、うん、思い出がたくさんあるんですよ。はい。その一日一日に感じた感情だったり、目に見たこと、耳に注いできた音や鼻に香ってきた香り、すべてその日しか味わえないんです。これって写真集の1ページ1ページのようじゃないでしょうか。それこそが松田さんの良さです。
何を言ってる
あの、これ謝罪したいです。あの月と太陽って言った瞬間どうしようと思いました、最初。どうしようかなって。でもまあそんな感じですね、私にとって松田さんは。え、そしてその松田さんの写真集がバンクーバーでの撮影なんですよね。バンクーバーって知ってますか、皆さん。海外ですよ。飛行機でしか行けない場所でして、バンクーバーはすごい、あの名前の通りハンバーガーが有名でして、ハンバーガーバンクーバーみたいな、はい、バンクーバーハンバーガーイエーイっていう感じなんですけど、オニオンポテト、オニオンポテトも有名なんです。ハンバーガーについているオニオンポテトも有名で、
ズバリ
ズバリバンクーバーえ、これバンクーバーでしたっけ。あ、バンクーバーだ、合ってました。
バンクーバーっていう国、
バンクーバーっていう国。
あ、なるほど。
これ島ですか。
いや、もうそこ
は国ですよね。
申し訳ません。
待って、あの世界地図を思い出します。
バクバク
一回習ったんですよ世界地図。あの向かって左です。向かって左。
どっから向かって。
あ、世界地図を思い出してください。
あ、はい、
で見てますね、はい、目の前に世界地図があります。向かって左、向かってって言うと、私が見てる方、え、まあまあまあまあまあ、あの地球って丸いんで、うん、左に進めばどっかにマングマは現れます。はい、そしてですね、あのさらに一期生さんの高本彩香さんが写真集を出されました。現在発売中です。タイトルが僕の記憶の中で、深いハッシュタグエモーショナル、こちらもエモーショナルでございます。最初にあのまあ、SNS にも上げられている写真を拝見したんですけども、信じられない、もう信じられない、エモい。これ見た瞬間にときめくんですよ。ハッシュタグときめき、あ、え、いいじゃないですかときめき。
よくない、
あ、よくない、あ、じゃあ絶対に使わないでください。このハッシュタグも使わないでください。本当にあや姉さんの写真集の SNS に出ている写真を見たら本当にときめくんですよ。キュンってしちゃって、わあこれもう全世界が見とれる写真だってなって、もうスタイルがめちゃめちゃいいんですよ。でその無邪気な笑顔というか、そのお仕事ではまだ見たことがないその新しいあや姉さんのフェイス、表情が見られるんですよ。マイナスプのプロモーションになってないかな。
大丈夫
これマイナスですかね。私結構熱弁してるんですけど、本当に見てほしくて皆さんに。あ、そうです、タヒチ、あや姉さんはタヒチに行かれて、そこで写真集を撮られたんですけども、タヒチについて知っている情報を教えてください。あ、わかります、わかります、わかります。あや姉さんがお土産でお菓子をくださったんですよ。で、ピーナッツ系のお菓子だったんですよね。だからピーナッツじゃないかなって思いますね。あれ待って、ちょっと待って、ここで訂正が入ります。あや姉さんからピーナッツはいただいてませんでした。嘘を言ってしまってすいませんでした。え、ピーナッツじゃなかったでしたっけ。あ、チョコクッキーだ。まあでもニアピンなので、まあ、許してください、お願いします。すいません、本当にごめんなさい。美味しかったです、ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
皆さん、ここでお知らせです。9月には宮崎県にて日向フェス2024の開催が予定されております。ありがとうございます。その開催を記念しましてですね、本日、今日の6月21日、この後21時から、6月23日、あれ待って、6月23日日曜日19時まで、YouTube の日向坂チャンネルにて、日向坂46時間テレビ全国お日様化計画の配信が行われます。今の余計なことまでのラジオが20時半までなので、30分後に放送が開始されます。なので皆さん YouTube を開いて、日向坂チャンネルをチェックしておいてください。そうですね。なんか初めての試みなんですよ。その46時間テレビが。なので、右も左もまだわからないんですけども、楽しい、盛り上がるぞっていうことはわかるんです。なぜなら、私は予知ができるからです。
え？
予知ができる。私予知ができて、こうやって歩いてるじゃないですか、街中を。あ、もうすぐ、横断橋だ。え、歩道橋か？あれ？
横断橋？
横断歩だ。あ、横断歩？あれ？横断橋じゃないな。
歩道橋？
白黒の歩くところです。
シマウマ？
シマウマの、
で、ゼブラ？
ゼブラです。ゼブラ側の、横断歩道。横断歩道。横断歩道を待ってたんですよ。で、それでちょっと携帯触ってて、で、あ、しまおうと思ってしまって前向いた瞬間、青になったんですよ。 これ予知できてるじゃないですか。すごくないですか。え、めっちゃすごくないですか。私すごいなって思っちゃって。
偶然でしょ。
偶然じゃないです、必然です。必然、
必然、
必然なんですよ私。まあ予知ができるんですよ。っていうことで、この予知ができるので、私この46時間テレビもめちゃめちゃ楽しいと思いますので、絶対に見てください。はい、そうです。え、すごくないですか。
いや、全然すごくない。
え、ありますか、そういうこと。
ある。
ありますか。え、たまたまじゃないですか。
そっちら。
いやいやいや、私は予知です、予知。いや、
そちらがたまたまです。
いや、私は来るぞ来るぞと思ったら本当に来たみたいな。
いや、俺もあるよ。
本当ですか。来るぞって思ってましたか。いや、それはたまたまだと思います。
いや、そちらですよ、たまたま。
いや、違います。ではここからはこちらのコーナー、アーティスティックなはるかのアートの世界。皆さん、始まりました、はるかのアートの世界。待ち遠しかったのではないでしょうか。私もお話ししたくうずうずしておりました。ですが、最近ってアートってなんだろう、そう考えるようになりました。皆さん、アートってご存知ですか。まあ、目に見えたもの、耳に入ったもの、鼻に入ったもの、すべてアートだと思えばアートなんです。これが私のアートの理屈です。
今理屈言ってなかったよ。
理屈です。
あ、理屈。あ、そうすか。
はい、では早速1ページ目を開いていきましょう。
あれ、本ですかこれ。
本です。お便り、こっからはメールはブックとなっております。
アートブック。
アートブック。アートブック。アートブックは英語で7文字です。なので7枚、7ページ目を開いていきましょう。7ページ目ペロあ、ペラか。食べちゃった。福島県のいい塩梅さんからです。緑色のいいなんでで。悔しい。ちょっと待って、カット、絶対カットだ。緑色の稲でいっぱいの田んぼの中を歩いていると、ふと強い風が吹く。その風に吹かれて稲が揺れる。その光景はまるで田んぼの波だ。海で見える波とは違った緑の稲の波だ。ちょっと考えましょう。皆さん、このページを説明しますので、目をつぶってみてください。皆さんは、麦わら帽子をかぶった少年です。ある時、大きな大きな田んぼの中に入り込みました。そしたら、強い風が吹き、麦わら帽子が飛んでいきました。それと同時に、田んぼの稲が、サラサラ、ふわふわ、ザラザラ揺れました。波のようでしょうか。私はそう思いません。稲は稲、海は海、自然は合体してはいけないのです。なので私は稲の波だと思いません。
否定してる。
これはアートではありません。
なんで？
なんかアートっぽくないなって思いました。ノットアートで。
ノットアート？
ノットアートもあらゆるアートです。なので落ち込まないでください。
何を言ってんの？
ノットアート。そうですね。最近開発されましたノットアートなんですけども。
ノットアート。
はい。まあ私はこういう、まあ田舎っぽいというか、その田んぼ、緑がいっぱいのところがすごく大好きなんですけども、その自然を自然で表現するっていう部分がちょっと天丼っぽいなみたいな。
天丼。
天丼っぽいなと思いまして。
業界っぽい言葉を。
業界用語です。
いつ覚えたんですか、天丼なんて。
2年前ぐらいですかね。自然に申し訳ないなと思ったので、この申し訳ないなっていう気持ちを持った瞬間にノットアートになります。でもアートの界隈では ノットアウトっていう界隈に入りますので、まあ落ち込まないでください。続きまして2ページ目に戻ります。8ページ目でした、すみません。東京都のしげるさんからです。梅雨前の季節から冷やし中華が店頭に並び始めますが、冷やし中華始めましたと書いてあるポップがアートだと思うんです。夏が来たなーって一気に実感できるし、冬になっても肉まん始めましたなんて見聞きしないし、こんなに自己主張の激しい食べ物他にないと思うんです。アートって主張が大事じゃないですか。いいですね。判定いたします。
判定コーナーあれ、
イエスアート、
イエス
イエスアートです。
なんか聞いたことあるフレーズ、
イエスアート、ちょっとあの聞いたことある方も思うんですけど、イエスアートです。これを8ページ目はですね、確かにアートって主張が大事だと思いますね。だってこうやって日常生活いろんなところに目を配っているけども、主張がないものには目が止まらないじゃないですか。ですのでアートってやっぱり主張が大事ということで、冷やし中華始めました、この文言めっちゃ主張してます
アートでしょそこ
あ、めっちゃアートです。いやー、ということは営業の視点で言うと、
営業？
営業の視点で言うと、この冷やし中華始めましたみたいに、この水のペットボトル軽くなりましたとか、なんか透明度増しましたっていうポップをつけた方が主張が出るので売れると思います。どう思いますか？
確かに
透明度増しました。え、透明の水飲みたくないですか？
透明じゃん全部。
さらに透明なんです。もうろ過ろ過ろ過ろ過ろ過の60倍みたいな感じで、めっちゃ透明になったらめっちゃいい水みたいな、ろ過増しました。いや、いいですね。こういう感じでポップを書いてみてはいかがでしょうか。
いや、
イエスアートです。では続きまして9ページ目です。東京都の豆腐さんからです。最近は雨が多くなってきましたね。その中で僕は歩いている人が使っている傘がカラフルでアートだなと感じています。なので最近は雨が降ってもあまりネガティブにはならず、雨が降ったっていいじゃんっていう風に思えるようになりました。判定いたします。イエスアーツ
どっか聞いたことあるフレーズなんだよ。
いいですね。確かに最近あのバイユ電線、電線、宣伝、バイユ電線、宣伝、バイユ電線が、前線が、バイユ前線が近づいてきてましてって。イエス、アートです。
そっから言う
と。はい。最近、バイユ前線が近づいてきまして、台風やら雨やら湿気やら、ちょっと水色っぽい色を想像する日が増えてきました。水色ってちょっとナイーブにあの冷たい色というか、そういう色にも捉えられる色なんですね。だがしかし、この中でカラフルの傘が街にあふれていることによってアートに思えたとこの豆腐さんはおっしゃっているんですね、うん、確かに考えてみてください。海って青いじゃないですか。この海にコンペイトを散らしてみてください。コンペイトはカラフルなので幻想的で綺麗だなって思えると思うんですよ。それが海から上がり陸上でも味わえる、それが雨の日にカラフルの傘を使うっていうことです。同じようじゃないですか。
何を言って、わからないのがアートってことですか？
違います。私は何言ってるかわかります。でもわからないっていうことは響いてないってことなんです。あの想像力が欠けているっていうことなんです。なので響かなかったということはもう一度想像してみてください。想像を繰り返すことによって想像力が広がりますので、ぜひ今日の一日を想像してみて、その想像に沿った一日 を歩んで見てみてはいかがでしょうか。
たまに首をかしげて
ます。私も正直何言ってるかわかりません。わかりませんけども理解力は高めていこう。まあ意欲関心態度はあります。
何関心
態度。意欲関心、関心態度、意欲態度関心。学生の頃に成績で意欲関心態度ってあったじゃないですか。その項目、それは5です。5段階の中の5なので、私は前向きな気持ちでいます。まあ雨の日ってまあネガティブになる方も多いと思いますので、日向坂464期生の雨が降ったってっていう楽曲を聞いてポジティブになってみてはいかがでしょうか。続きまして10ページ目にいたします。めくりました。広島県のお日様なおひな様様からです。さわさわ、めっちゃさわさわ。この前夜に川沿いを歩いていると、水面付近に点滅する光を発見しました。それはなんと、ほほほホタルだったのです。ホタルってアートじゃないですか。暗闇の中でツーツーツーと輝く光、まさにアート。まるでモールス信号、違う、モールス信号で何かを伝えようとしてくれているのかものような点滅する光。もしかしたら愛してると伝えてくれているのかもしれない。そんなことを考えるのもアート。判定いたします。
判定、
イエス、アート。これはすごい。想像力が豊か。アートには想像力が必要なんです。
いや、これ多分現実を伝えてるだけだ。
これ現実ですか。あ、これホタルの話なんですかね。
え、
これホタルか、モールス信号の。ちょっと待って、あれ結局これは何を言いたいの。
モールス信号、
これホタルか、うん、じゃあまあホタルに出会えてで良かったですね。はい、ホタルに出会えたからこそ、そのモールス信号、昔使われたモールス信号ということも頭に巡ってきて、愛してる、めったに言わないこの言葉を感じられるようになったということですよね。すごい、ホタルってすごいですね。ホタルって喋ってなくても人間に愛してるって伝えられているってことですよ。深い。ハッシュタグエモーショナル、すごい、すごくないですか。ホタル見たことないです。でもテレビで見たことあります。顔が赤色で、触覚で、羽は黒で、尾が黄色です。黄色、透明、私的には尾は黄色だと思いますので黄色にしましょう。ホタル、でも実際は見たことないです。見たことある方は多分田んぼの、うわーうわー、
え、
ちょっと虫 NG なんですよね。私はすいません、調べてくださったんですけど、虫 NG でして、うわーキモーキモーって言っちゃった、ごめんなさい。おーっと、ちょっと心がざわざわしました。すみません、本当にいい意味で鳥肌が立っちゃいました。わーホタル。ちょっと待って、この、わ、そっか、やっぱ判定いたします。ノットアートです。はい、ちょっと今虫を見てしまったので、ちょっと今マイナス思考に入ってしまいました。今すみません、なのでノットアートに訂正させていただきます。最終回です。徳島県の幸四郎さんからです。僕がアートだと思うことは、はるはるの喋る言葉です。よくわからないことも多いけれど、満面の笑みで喋っていて、不思議な面白さがあるのがとても好きです。ラジオ頑張ってください。すごい。判定いたします。イエス！アート！最優秀賞です。幸四郎さん、私の喋る言葉がアートだと思ってくださり、ありがとうございます。私もそう思っていました。でも、自分でそう思っていますよっていう言葉を発信するのはとても恥ずかしく、ちょっと照れくさいので、そういう言葉を言ってくださったおかげで、私は自信が持てます。私って存在がアートだと思うんです。
あれ？
言葉だけではなく、はるはるが アートです。そのように思っていただけたら光栄です。そうです、山下遥イースアート、私は心よりアートを愛しています。この愛しているこのことがにじみ出ているからこそ、山下遥はアートになれるんです。あ、蛍のようにあ、いしてるみーみーみーみーみー羽ばたいていきました。
それセミですけど、
あ、これセ、あ、セミか、セミそうそう、ホタルってなんだ、どうやって飛ぶんだろう、え、ミンミンじゃないか、セミでした、訂正いたします。ホタルどうやって鳴くんだろう、あ、鳴き方、ニョロニョロニョヒニョニョニョポーみたいななんかニョっぽくないですか、ニョニョロみたいな、
ニョロ
ニョロニョニョヒニョピーパパパピーでもいいです。うん、違うかな
違うんじゃない、
え、何系かな、え、赤さたな、うん、浜やら、わーわーわー、ちょっと待ってください、今五十音順を頭に並べてみて光ってるもので言います。あ、来ました、
お、
よっち、ひーひー、え、めっちゃ怖くないですか、エコーがかかるとさらにぽくなる。へぇー。へぇー。幽霊だよ。幽霊でした。
幽霊
でした。エレプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングです。いやー。今日はすごいなんかスラスラと喋れて、そうですね、ちょっと台本を振り返りますね。ちょっとあの何喋ったか忘れてしまったのですいません。あ、松田さんのラジオのお話だったり、そのあや姉さんと松田さんの写真集のお話だったり、あ、この後21時からあの YouTube の日向坂チャンネルの方で日向坂46時間テレビが始まります。絶対に見てください。今日も楽しかったですね。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選でなんと2名様に余計な言葉でステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私のスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。番組公式 X アカウントは、アットマーク、YOKEI、アンダーバー、TFM。ポストするときは、ハッシュタグ、余計なことまで、ことは漢字でお願いします。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の山下遥でした。またねー。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
はい、オーディ始まってます。確かに答えてはるかちゃんがありますね、企画で。かぶっちゃいますね。そっか。でもまあ、頭をたくさん活性化できるということで、プラスで考えていきましょう。一回だけやってみたいです。なぞなぞ。一回。まず一回やって、大好評なら、続編希望っていうことで、はい。一回様子見を見たいと思いますので、皆さんのメール次第で、この企画が続編するか決まります。皆さんの次第です。
当たり前じゃん、
そんな。当たり前、そうですよね、そうですよね、
当たり前、
そうでした、
当たり前のこと、
はい、え、やっぱ当たり前のこと言ってますか。え、私中学校の頃に校長先生がいらっしゃるじゃないですか。全校集会の時に当たり前のことを当たり前にっていう文言を毎回言ってたんですよ。で、毎週木曜日にその集会があったので、毎回、木曜日に当たり前のことを当たり前にって、もうなんか、私たちも、その文言が頭に乗りついちゃって、住みついちゃって、なんかもう、当たり前のことしかできなくなってきちゃったんですよ。だから校長先生の、 その伝言をちゃんと受け継いでるんですよね。私すごくないですか。学びてるんですよ。学んでるんですよ私。
その当たり前じゃなくて、なんか、
え、
普通のこと言ってるという
普通のこと言ってる。え、なんか本当ですか。
結局、うん、そうね。
もう私は前進してるので、正面からしか喋っていかないタイプなので、うん、当たり前です
今の
私が、まあ、当たり前のことを言ってるっていうのは当たり前なんですよ。逆に皆さんが当たり前じゃない、気づかなかったですよね。絶対に
そっちの世界、
こっちの世界こっちの世界が正解です。当たり前じゃない世界はまだ未知の新未来の界隈です。
界隈
です。はい、ここで皆さんに弁解したいんですよ。私浅草の雷門ってあったじゃないですか。
ライモンね。
雷門ってあったじゃないですかでそれを私が初期の頃にライモンって言ってたんですよ。でなんかはみんなバカだバカだ恥ずかしいぞっていうお言葉をいただいてたんですけど、メンバーにいました。私と同じ頭の方がライモン発言をされた方いらっしゃいました。びっくりしますよ。正源寺陽子です。
あれ、
めちゃめちゃ頭いい正源寺陽子が、ねえねえライモンって言ったことあるって言ってました。私は何のことって思いました。
うわ、
もうその頃には私は雷門って住み着いちゃってるのでライモンって何のことって聞きました。そしたら浅草の大きな丸の赤い丸の提灯に書いてあるやつだよ言いました。私雷門だよ教えてあげました。そうなの、え、学んでました。私教えてあげました。すごくないですかライモンのバトンつないでます。今つながれてますね。すごくないですか。次誰だろう。ちょっとメンバーに赤い提灯見せて、なんて読むでしょうって問題出してみます。いや、びっくりしましたよね。絶対多分皆さんこのオーディオ聞いている方はすっとろ転げました。え、正源寺がって多分なってると思います。だって日向坂の中でもテストをやったんですよ。で結構上位で、でめっちゃ頭良くて、でクイズ系の番組にも出てたりして、いや天才だなと思ってたんですけど、ライモン聞きなじみないね。ライモンが
初代ライモンね、忘れてる。
私が、
はい、
バトンをパスしたので、もう私はもう知りません私も雷門の専属なんで、もう雷門界隈なんでライモンっていう言葉知りません。ライモンはもう知りませんはい、もう正源寺に任せました。
いいね、
はい、あげました
ライモンの座をあげたと。
はい、ライモンの座をあげました。ぜひ受け継いでいってもらいたいものですねこれは。はい、いろいろあんなこんな言っていましたけども、まあ、正源寺は兵庫県出身で地方の子なので、まあ、知らなかっただけだと思います。
どこでしたっけ。
私は愛知県です。愛知県なので私も知りませんでしたお揃いです、こういう感じです。ということでした。バイバーイ。